今朝のメッセージは使徒の働き3章からのメッセージになります。先週の続きになりますね。これは、今日私たちが読む箇所では出来事というのは神殿で行われるものですけれども、これが神殿の平面図になりますね。真ん中にあるのが神殿そのものでありますけれども、その周りにこういう庭であるとかあったということですけれども、で今日三章に書かれている出来事が行われるところというのは美しの門というところなんですけれども、それは、中央のこれが神殿になりますけれども、そしてその神殿の手前の部分が婦人の庭ということで、ユダヤ人の女性であるならば誰もがそこまで入れますよ。でその奥になりますとイスラエルの庭ということで、男子だけが入れますよ。そして、その婦人の庭に入るところが美しの門というところでした。でその外側は異邦人の庭ということで、異邦人であってもそこまでは来れますよということですね。これが、立体図になりますと神殿があって、そしてその手前に婦人の庭というところがありますけれども、その、庭に入る入り口のところが美しの門というふうに呼ばれていたようです。では今日の聖書の箇所ですね、3章の1節から10節までをまず読んでいきたいと思います。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペトロとヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。すると直ちに彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。そういう箇所ですね。この3章全体がそのことを私たちに教えてくれる箇所、くれている箇所でありますけれども、そして来週学ぶ4章にまでそれが続きます。で、想像、その時のことを想像してみたいんですけれども、ペテロとヨハネ、すごいこうコンビというか、私たちにとってみると、ペテロとヨハネが二人並んで歩いてるっていうのもこうすごいなと思いますけれども、この、 施しを求めた男の人はおそらくペテロもヨハネも誰だかは分からなかったんじゃないかなと思います。そして彼の方から声をかけるわけですね。まあ恵んでくださいとか憐れんでくださいとかっていうような声をかけたんだと思いますけれども、そして大抵私たちはそういう人たちの前を通るときにはなるべくこう目と目が合わないような感じでこう通って、そして何か聞こえても、こう知らないような感じでこう知らないふりをしてというか、歩くことが多いと思うんですけれども、そういう人たちが多い場合ですね、そして、ペテロとヨハネはですけれども彼のことを見たというふうに書いてあります。そしてそこで、ペトロが言ったことは私たちを見なさいということを言うわけですね。でおそらくペテロは、ガリラヤ出身で田舎出身で訛りがあったということですから、その人はおそらく毎日何千人という人をお祭りの時の場合にはもう何万人という人がそこに集まるわけですから、で彼はあこの人たちはおのぼりさんだな、田舎から出てきたんだな、そしてがっちりした体格から見るとひょっとしたらガリラヤ湖で漁師でもやってるのかなっていうような感じで見たかもしれないですね。そしてまあ服装なんかを見てあまり金額は期待できないかもしれないけれども、なんかくれるのかな。で次にペトロが言ったことは金銀は私にはない。そうするとガクッとこう来るわけですけれども、なんだじゃあ何くれる、じゃあ今夜の食事の足しになるものでもくれるのかなというようなことを考えたかもしれないんですけれども、ですけれどもペテロは私にあるものをあげるよ、そしてナザレのイエス・キリストの名によって、立ちなさい歩きなさいというわけなんですけれども、私はここに座っていた男性というのはある意味ではすごい人だなというふうに思います。どういうふうにすごいのかというと4章だと思うんですが、彼の年齢も出てきます。40歳を過ぎていたということは、そして毎日誰かが彼をこの神殿の門のところに置いてくれるんです。座らせてくれるんですね。おそらくそれが何十年も続いたのではないか。仮に10歳の時から生まれた時から足が動かなかった、不自由であったということですから、10歳ぐらいの時から神殿の門の前に置かれたとしたら、このペテロとヨハネに会うまで少なくとも30年間毎日そこに座ったわけですね。ひょっとしたら彼はそうするとイエス様より10歳ぐらい上、年齢的にはというそういう感じであると思うんですけれども、ひょっとしたら彼はそしてそこに座っていることによってイエス様がゲッセマネで捕らえられて逮捕されて、そして兵士たちと共にこう連れてこられた時、連れてこられたこと、そして死刑を宣告されて、そこからピラトの総督官邸まで連れて行かれたことであるとか、あるいはイエス様がお生まれになってヨセフとマリアが神殿に連れてきたときに、そのイエス様をそこで待っていたのは シメオンという預言者と、そして女預言者のアンナという預言者がいました。で、アンナに関しては昼も夜も神殿でにとどまって神様をに仕えていたというふうにありますから、おそらくこの男性とはのことも知ってたでしょうし、この男性もアンナあるいはシメオンのことも知っていたのかなというふうに思います。何度か施しも受けていたかもしれないですね。そしてイエス様は12歳の時に律法学者たちとやり取りをした、そういうすごい賢い少年がナザレから来たよっていう、そういうような噂も聞いていたかもしれないです。イエス様は十字架にかけられた時に地震があったとありますから、その地震も感じたかもしれないですね。おそらく感じたでしょう。そして神殿の、幕が真っ二つに裂けたっていうふうにありますから、その時の騒ぎ、おそらく彼はどうしたんだ、何だったんだっていうふうに聞いたでしょうね。そしてつい最近は何日か前、五旬節の日には何かすごいことが起きたようだ、イエス様の弟子たちがいろんな外国語で話したようだよ、そして聖霊も下った、神の霊も下ったという、そういう話があるよ、3000人ぐらいの人がそのイエス・キリストの弟子になったという話だよ、その人たちはまだとどまっているようだよ、そしてイエス様の弟子たちから人たちからいろいろ学びながら一緒に生活しているようだよっていうようなことも聞いたかもしれないです。で、そうなるとこの人のは知識というのは、彼はずっとそこに足が動かないということですから、座ってるしかないですね。で、そこに座っていながら彼の目からそして耳から入ってくる情報っていうのはもう大変なものだったんじゃないかなと思います。そして動けないですから、彼はいろいろこう思い巡らす時間はいくらでもあった、いろいろ考えたんじゃないかなというふうに想像します。そしてペトロは彼に、まあ、彼はお金を期待したわけですけれども、金銀は私にないよ、でもあるものをあなたにあげたいというふうに言われて、そしてそのあるものということがどれだけすごいものであるのかということを彼は学びます。これから体験するわけですけれども、私たちが今朝この箇所から学びたいことは、私たちはないものに目を向けてしまったり、ないものを考えて落ち込んだりっていうことはないだろうか。ああ、これもない、あれもない、ダメだ。これもない、あれもない。そしてこれさえあれば、あれがあればなんとかなんかできる。神様のためにももっと立派なクリスチャンになれるかもしれない。教会ももっと立派になるかもしれない。そういうことを考えなんだろうかというですけれども、ここでペトロから学ぶことは、大事なのはないものではなくてあるものだよ。あるものをどういうふうに使っているのか、あるものを知っているか、持っているものを知っているかということが大事なんだよということを教えられているように思います。で、ないものに支配されるというのは、これは霊的な、ある意味では霊的な病気で、霊的ないない病というふうにも呼べるかなというふうに思うんですね。これもない、あれもない、 それに支配されてしまって、それに圧倒されてしまう。でその解決策というのは割と、簡単なんですけれども、これを考えてて、ヤイナイ病なんていう言葉を考えたときに、ヤイナイ病ってなんかこう皆さんの頭の中にも浮かんでこないですかね。何かヤイナイ病、いないいないばなんですけれども、でまさにヤイナイ病の解決策というのは、一つはいないいないばなんですよ。ヤイナイ病っていうのはあるものに目を塞いでしまうっていう、ないないないないって、で開いてバーってこうやると、ああるんだ、霊的な目が開かれると、霊的ないないないバーですよね。ですからそうすると、ああるまあ子供たちは喜びますけど、私たちも喜びますよ。そして実際問題、ピリピの教会、立派な教会であったと思います。パウロはだった教会の一つであったと思いますけれども、もうないない病を患ってたんですよ。ですからパウロはそのフィリピンにあった手紙で何を言ってるかというと、主にあって喜びなさい。フィリピンはないない病でしたから、喜びがもうなかったんですよ。不満不平とか問題ばかりあったわけですね。そこでパウロが言ったことは、ピリピの3章の一節で、主にあって喜びなさい。4章の4節には、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。ですからなかったんですよ、喜びが。忘れてしまっていた、ないないない。でパウロはバーっていう感じで、あるよ。でここでパウロが言っていることは、ピリピもその当時の教会ですから、初代教会というのは私たちが考えるその教会堂であるとか素晴らしい施設があるとか、そういうものは全くなかったわけです。何にもない。だけれどもパウロは、ですからこの世的には確かにないかもしれない、この世の基準では、目に見えるものに関しては。だけれどもフィリピの人たちにパウロが言っていることは、でも主にあって喜べるよ、この世にあっては、この世のものを考えるならば大したことないかもしれないけれども、何もないかもしれないけれども、じゃあどういうものがあるのかということをパウロはフィリピの教会にはこのように言います。フィリピの2章の1節から4節のところでありますけれども、キリストにあって励ましがありますか。キリストにあってですよ。愛の慰めがありますか。御霊の交わりがありますか。愛情と憐れみがありますか。これはもうとてつもないものですよ、キリストにあってあるもの。あるならあるでしょ、それだったら喜びもあるはずですよ、感謝もあるはずですよ。あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。で問題もにもここに触れますね。パウロは問題の核心、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、この辺に問題があるんですよ。こうないないってしちゃってるのは、自分のことばかりこう見てしまってるからですよ、自分が中心になってしまってるからですよ、この世のプライドであるとかそういったものに捕まっちゃってるからですよ。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。 というのがパウロの教えなんです。この内々病に対するパウロの教えですね。ですから私たちもそのことを、今日の私たちもそれを必要としているのかなというふうに思います。そしてここで、この男の人は美しの門に戻りますけれども、40年間足が向かなかった。生まれた時からですから、もう足は本当にブラン、全く筋肉も何もないような状態だったかなというふうに想像します。その人が、ペテロが右手を取って立ち上がらせて、そしてイエス様の名によって歩きなさいと言われた時に、こう足が力を感じたわけです。今まで感じたことのない感覚だったと思うんですけれども、そして歩き始めた。でおそらくこの人は何というか元気な人だったのかなと思うんですけれども、踊り上がったり飛び跳ねたりということもやったようですから。そして、すごいな、やっぱり素晴らしいなと思うのは、彼は神様を賛美したって言うんですよ。走り回って賛美して、で普通はですから彼はそういう意味で、ユダヤ人だったのか、他のところでパウロが使徒の働きで、私たちこれから学びますけれども、奇跡を行った時にはもうパウロを拝み始めたっていうような場所もありました。ペテロとヨハネをこう、その時はパウロとバルナバでしたけれども、日本だったらそんな風になっちゃうのかな、パウロを拝んだり、ペテロを拝んだりヨハネを拝んだりっていう、ペテロ神社とかヨハネ神社なんてこう簡単にできそうな感じですけれども、この聖書でいう奇跡というものはどういうものであるのかということをペテロは前の章ですね、2章の22節でも教えています。イエス様が行ったさまざまな奇跡がありますけれども、その目的が何だったのかということを、ペテロは2章の22節でイスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください、五旬節の日の、説教ですね。神はナサレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行いました。これが奇跡のことが3つの言葉で言われてますけれども、力ある技、そして不思議、そして印、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知の通りです、ご承知のことです。ですからイエス様の奇跡、ここでもそうですけれども、私たちは奇跡に目が行くわけですね。そして素晴らしいですけれども、聖書の教える奇跡というのは印ですよ、矢印というふうに考えると簡単だと思うんですけれども、矢印の印、そして矢がついているから矢印なんですけれども、その矢印はどんなに大きくても、その矢印がすごいのではなくて、その矢印が指しているものが大事なんですよね。ですから奇跡というのは聖書においてそういうものだと思います。40年間生まれつき動けなかった人が歩いて走れるようになった、これは素晴らしいことですよ。ですけれども、もっと素晴らしい、それは矢印なんです。もっと素晴らしいものをそれは指してるんですよ。それはイエスがキリストである、そのユダヤ人の希望であり待ち望んでいたメシアであり、そして全世界を救うお方である、それをこう矢印として指していたということですね。そしてペテロはその最初のペンテコステの日、五旬節の日のメッセージの中で、 このことをあなた方は知らなくてはなりません。今や神、そしてその奇跡の中で最大の奇跡というのは十字架の後の復活ですよ。イエス様の復活です。それが最大の奇跡であって、それが何を意味したかということを考えてくださいとペテロは言うわけですね。このことを知らなければなりません。今や神が今や主ともキリストともされたこのイエスを復活を通して明らかにされたことがあります。神様が証しされた、証明されたことがあります。それはイエスが神であること、そしてイエス様が約束されたキリストであること、メシアであることですね。そしてそのイエスをあなた方は十字架につけたんですよ。それで心を打たれ、心を刺され、彼らは悔い改め、どうしたらいいですか、ペテロは悔い改めて、そして罪の許しのためのバプテスマを受けなさい、そうすれば他者として聖霊を受けますよっていうことを言われるわけですね。そしてペテロがここでこの美しの門の男性に言っていることは、そのイエス・キリストの名によって立ち上がって歩きなさいというふうに言ったわけです。でここでこういうこともあるかなと思うんですけれども、イエスの名によって、じゃあ名前がすごいのかなというと、そういうことではないんですね。名前が、映画とかそういうものでは呪文のようになったり、魔法の合言葉みたいな言葉になってしまったりという、そういうことではないですね。イエスの名によってこれこれって言ったらすぐそれでこう奇跡が行われるかって、そういうことではなくて、これはそのイエス様が、生きておられるイエス様がなされたことですよ。ルカはルカの福音書を、書いて、そして使徒の働きを書き始めたときに一章の一節でルカは何というかというと、私は前の書ではということは、ルカの福音書は前編なんです。前の書ではイエス様が行い始め、そして教え始められたことについて書きました。この書ではということは、教え始められたことがこう続くわけですよ。行い始めたことが続くわけですよ。ですから後編はイエス様が続けられている行いであり教えですよということだと思います。それがルカの前編と後編ですね。ルカの福音書と使徒の働きです。そしてそのイエス様があなたのことを癒すんですよ。ですからそのイエス様が生きておられるんですよということですね。そのことは使徒の働きの9章のところで同じような奇跡が行われているときに、ここでのルカの表現を見ると、あ、この方が分かりやすいなという箇所がありますけれども、アイネアという人が癒される箇所でありますけれども、この人は8年間床についている人であった。そしてペテロはその人に、で彼はチューブであった、この人も体が8年間動かなかった。ペテロは彼に言った、アイネアさん、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます。今度は名前とかそういうことではなくて、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます。そのことなんですよ。イエスの名によって癒されるということは、イエス様が癒してくださってるんです。名前が癒してるんではないです。立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさい、すると彼は直ちに立ち上がった。ですからイエス様がここでも続けて行っていること、イエス様はそれを 今はペテロを通して行っている。そしてパウロを通して行う。という、そういう、それが使徒の働きの内容かなと思います。で、私たちはそれをよく、これはよくやることですけれども、ですから私たちは、主の皆を褒めたたえますというときは、名前を褒めたたえているのではないです。主を褒めたたえています。そういうことですね。ですから間接的に、少し遠回しの言い方ですけれども、それだけユダヤ人の人たちは神様の名というものも大事にしてましたし、そういう表現も使われていましたけれども、使徒の働きではイエス様が生きておられる、そしてイエス様の霊が、神様の聖霊が今下ってるんです、クリスチャン一人一人の中に宿っておられるんですっていうのが使徒の働きのメッセージでありますから、そしてペテロはその癒された男の人は神様を賛美してましたけれども、集まった人たちがいたようで、そしてその人たちにペテロは人々に向かってこう言ったと書いてあります。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめているんですか。見つめられていたって言うんですよ、ペテロは。ヨハネもおそらく、すごい、この人たちすごい。で、ペテロは、あ、ちょっと勘違いしているようです。自分の、私たちの力じゃないです。私たちのその信心深さ、その正しさとか、経験さ、どれだけ聖書を知っているかとか、そういう問題ではないです。っていうことを、ですから私たちもここからも学べることがあるかな。自分たちの成長である、私たちの救いというのも神様の技であり、私たちのクリスチャン生活も神様の技であり、教会を建てるのはイエス様であり、そして教会を成長させるのもイエス様である。イエス様は、私は私の教会を建てます、私が建てます、そしてハデスの門もそれに勝つことはできません、死もそれを滅ぼすことはできませんよというふうに言われました。それをできるのはイエス様だけです。私たちがどんなに頑張ってもそれはできないんですね。ですから私たちはないものに目を向けたり、人に目を向けて、人の力、人の知恵、そういうものに頼ったりするところがありますけれども、聖書は違いますよ。ですからヘブルの12章の2節の、まあ、ヘブルのメッセージであると思いますけれども、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、まさにそのことだと思います。私たちの信仰を始めたのは誰ですか。イエス様です。その信仰を完成させることができるのは誰ですか。イエス様です。ですから他に目が行ってしまうとそれが完成できないですよ。ですからヘブルの手紙の中では他の人たち、その問題は他に目を向けてしまっていた、なんでクリスチャンなのに苦労しなくちゃいけないんだ、クリスチャンというのは何もないじゃないか、少なくともユダヤ人は神殿があるよ、伝統があるよ、目に見えるものがあるよ、私たちには目に見えるようなものは何もないじゃないか、こんなちっぽけな小さなその団体、それが神の民なのか、どうもそうじゃないような気がするよ、なんていうことを考えてたんじゃないでしょうかね。そしてある人たちは、僕はもうやめてユダヤ教に戻るよということを言ったんじゃないかなと思います。そうじゃないよ、目に見えないものに目を向けなさい、それが信仰ですよ、 それがアブラハムの信仰ですよ、モーセの信仰ですよ、ダビデの信仰ですよ、それが信仰ですよということをヘブルの手紙は教えてます。パウロもコリントの第2コリントの3章の18節で、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に神のように主の栄光を映しつつ、あるいは主の姿を見つめつつというふうにも訳せるようなところでありますけれども、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。それはあなたの努力にかかってますとか、それはこういう人間のこう知恵のこういう方法にかかってますではなくて、これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ですから私たちクリスチャンの成長も神様の救いも成長も神様の技です。そのことを忘れてはいけませんよということですね。ですから私たちはその持っているものを忘れてはいけない、持たない持ってないものではなくて持っているものの素晴らしさ、そして、クリスチャンというのは、持たれて生きるものである、自分の力で生きるのではなくて、今ちょっと変なものを触ってしまったようです。あ、大丈夫かな、あ、止まっちゃってる、ちょっと待ってくださいね。これはこれだ、ここですね。あ、全画面にして、はい、それで、私たちは私たちの持っているものはどこから来るのかということも、私たちの全てのものはどこから来るのか、ヤコブの1章の17節で、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものでありということは、神様からのものでありますよ。そして光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。この私たちの住処として地球を与えてくださったのは神様です。私たちの細胞をデザインしてくださったのは神様です。私たちに命を与え生かしてくださっているのは神様です。私たちは時々太陽、日本人の場合は、まあ、日の丸っていうぐらいですから、太陽が大事な存在であり、そして、まあ、日本の神っていうのは太陽神なんですよね。ですから今でも正月になると、まあ、もうすぐで、その元旦になりますけど、その時には太平洋にこう海岸にもう渋滞ですよ。そして、初日の出を拝むってこう手を合わせてやるわけですね。他のところはまあ他のやり方があるかもしれないですけれども、ですけれども、その太陽を与えてくださった方がいるんですよ。太陽は神様ではないですよ。月も美しいものですけれども、月も、そして宇宙というものも神様が与えてくださったんですよ。それだけ神様大きい方であると同時に、私たちの DNA であるとか、そのそういう素晴らしい細かいものまで神様はデザインしてくださったんですよっていうことを聖書は教えているわけですね。そのことを科学者たちも発見してくれて、発見するたびに驚いて、私たちは新たに神様に感謝するわけですけれども、ですからパウロの注意としては、私たちは 素晴らしく作られているがゆえに、素晴らしい能力を与えられているがゆえに高ぶってしまうんですね。神様いなくても大丈夫じゃないかっていう、神様はいない、いらないですけれども、パウロはでコリントではそういう高ぶりの問題があった。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか。お互いにこうどっちが偉いとかっても、あ、弟子たちの間でも一番の関心というのは誰が一番偉いんだということでした。最後の最後までがっかりしちゃうようなことですけれども、それですけれども2000年経っても変わらないということですね。あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか。普通人間こう赤ちゃんとして生まれて全てこう母親から受けてるっていう、それはその通りのはずなんですけれども、いや俺がこの母親のお腹の中で努力してこう全部自分で作ったんだよなんてことはありえないはずですから、もしもらったのならなぜもらってないかのように誇るのですか。その母親を与えてくれたのは神様ですよ。全てを与えてくださっているのは神様ですよ。高ぶるということはないですよ。そこで皆さんもよく知っている、ここでは私たちはそういうものを忘れて高ぶってしまう、当たり前というふうに思ってしまうということで、当たり前という詩がありましたね。井村さん、和清さんですかね、確か彼は30歳、彼はお医者さんでしたね。そして30歳でがん、2年間闘病して亡くなってしまったという人ですけれども、彼が残した詩に、こんな素晴らしいことをみんななぜ喜ばないのでしょう。当たり前であるということを、お父さんがいる、お母さんがいる、足が2本あって、手が2本あって足が2本ある。彼は治療で1本足を切り落としましたけど、それでもダメでしたね。転移してしまってという、行きたいところへ自分で行ける、音が聞こえて声が出る、こんな幸せがあるでしょうか。しかし誰もこれを喜ばない、当たり前だと笑っている。ご飯が食べられる、夜になると眠れる、そして朝が来る、空気が胸いっぱい吸える、笑える、泣ける、叫ぶことができる、走り回る、走り回れる、みんな当たり前のこと、こんな素晴らしいことをみんなは喜ばない。そのありがたさを知っているのはそれをなくした人たちだけ。なぜでしょう、当たり前。これは本当にそうだなというふうに思いますね。そして、健康な時はそれをなかなか考えられないですね、そういうふうに。そして今日ペテロが私たちに教えてくれているのは、聖書が教えてくれているのは、その目に見えるものだってそうじゃないか。目に見えない私たちが受けているとてつもない素晴らしい神様の恵み、愛、それを忘れてしまってはいけないよということを言われているのかなと思います。持っているもので生きる、そして持たれて生きる、持たれて生きるっていうことを考えたときに、あ、持たれるっていうのはもう一つ意味があるな。寄りかかってっていうのを持たれるっていうふうに言います。ですから私たちは神様に確かに持たれる。誰かがうまいことを言いましたけれども、私たちはどっちかっていうと、私たちの救いというのはどちらかというと、黒猫大和のシンボルのように、母親猫がその子猫のこの辺をこう噛んでくれてこう運んでくれるイメージですけれども、ですから子猫はこうやってればいいんですよ。で、猿の場合はそうじゃないっていう、猿はお母さんにこうしがみついていないと落っこちてしまうんだよっていう。だから、神様のイエス様の救いというのは恵みだから、そのこうやってる子を捕まってればいいんだ、 ですけれども、クリスチャン生活になるとそれだけではないですよね。今度は神様との共同、一緒に働くということになりますけれども、ですから今度は、持たれて生きるということは、寄りかかって信頼して神様と一緒に、そしてイエス様のその楽な首輝きを追って一緒に生きるということをですね。ですから悔い改めるということは、それまでの考え方も改めるということですね。間違っているところを直す、この世と調子を合わせない、そして間違った考えというものは私たちの中に間違った態度、間違った感情、そして行動をもたらします。悔い改めるということは学び直すということですね。いろいろ私たちは学んできてるわけですけど、この世からも学びます。悔い改めるということは正しく、学び直すというか習い直す、ですからイエス様の弟子になることですね。この世の弟子ではなく、悪魔の弟子ではなく、イエス様の弟子になる、それがクリスチャンになるということです。最後に、これは、パウロの祈りであります。これを私たちの祈りにもしたいなというふうに思います。ここでもパウロがこの黄色くハイライトしてある言葉は、あなた方の心の目がはっきり見えるようになるように祈りますということなんですね。そしてどれだけ素晴らしいものを神様があなた方に与えてくださっているか、もうすでに持っているか、そしてこれからさらに与えてくださろうとしているか、それが見落とさないように、それを忘れないように、他のものに 目移りしないように、目を奪われないようにということだと思います。もしちょっと字が小さいんですけれども、できたらエペソの1章17節から19節を一緒に読んで、祈りとしてですね、読んで終わりにしたいと思います。お願いします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。そしてさらにパウロは3章のところでは、これと同じような祈りなんですけれども、神様の愛の、大きさですね、高さ、深さ、広さを知ることができますようにという祈りもあります。ですからぜひそれも後で、読んでいただきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はペテロが美しの門で一人の男性を癒した、その奇跡の技から学びました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげるというふうにペテロは言いました。ペテロは自分の弱さも知っていましたけれども、神様の愛の大きさ、強さ、そして神様との、イエス様との関係、そのとてつもない大きな恵みを知っていました。そして確かにエルサレムにおいて田舎者であったかもしれないですけれども、 そのエルサレムの首都において都において堂々とその神殿において神様の技を神様から力をいただいて行うことができました。神様どうぞ私たち一人一人にもそのことを教えてください。私たちがどれだけのものをあなたからいただいているのかもう一度確認させてください。パウロの祈りにもありました。そして聖書のいろいろなところでそれは繰り返し教えられています。私たちがそのことを忘れてしまうからだと思います。私たちの目が他に移ってしまうからだと思います。どうぞ、私たちの目が、私たちの信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から離れないように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。